おはようございます。今井宝部です。毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの藤井正弘さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はコロナによりいわゆる雇用の経営上発覚した事由ということでいただきます。コロナにより経営、雇用上発覚した事由で何か真新しいことってありましたかね。
先月あたりぐらいから、統計的な数字を見ると、若干どうかなという落ち込みがなくなって、上がりでもないんですけど少し変わってきたかなと見られるんですが、ただやっぱり今回はですね、以前のオイルショックとかバブル崩壊リーマンとかありましたよね、今までとは全然違うのが明確になってきてるわけですね、でそれは規模業種がすごく偏っております、サービス業とか観光飲食とかですね、だから10人以下が非常に多いというところが出てきました、それで今年4月以降例の雇用調整助成金というのがスタートしてですね、そういう相談も非常に増えてきたんですが、その中でいろんなことが発覚してきたのは、まずは一つは全くその労働保険とかそういうものに入ってないという事業所さんがかなりあったと、その段階からやっていかないかんというのもですね、以前にはなかったような現象が起きました、それから去年2月にご存じようにダブルワークが一応国が認めたといいますか、なったんですね、雇用されながら個人事業主の方が結構おられるわけです、だそういう人が確定申告をしてないと、いたら助成金の対象にならないけどこれはどうしてかとかね、そういうクレームもありました、それから賃金計算をする時の賃金台帳の税務計算をする時に事務的なことがなかなか徹底されてない、こういった企業に対するといいますか社会人に対する教育指導というのがこれから、今回非常に表に出てきて、じゃあ誰がどうしていくのかな、でこれの後処理どうす誰がどうするのかなと、非常に難しい話です。
そうですね、そして今ちらっとですね、雇用調整助成金の話も出ましたけども、こういったものも含めてこのコロナというものがやっぱり経営に変化をもたらしているんでしょうかね。
そうです。今年3月ぐらいからずっとですね、サービス業、旅行業とか旅館とか飲食とか割と小規模がずっと来たんです。ところがいよいよ5月連休明けぐらいからそれがだんだん製造業いろんなところに波及をしてきました、我々よろずも含めていろんなところで相談会とかやるんですが、最近いよいよ業種団体からの要望とか県下でトラック協会さんで4回やりました。百何十社の方が来られまして、かなりやっぱり物流量が減ってるんですよね、これがかなり大きな影響を出て、ですから今まで今月6月7月ずっとですね、割とこれ以前のような中小企業から大企業とはいきませんが、かなりの業種さんに含めて助成金の申請がどんどん増えてくるんじゃないかな、現に私知ってるところも週休3日になった企業が相当あります、大きい会社ですね、金土日3日が休みだよと、いう会社もかなり増えてはきました。
そうなんですね、そしてこのコロナ雇用にもやっぱり影響はあるんですよね。
そうです、雇用にはですねもう極端に下がってきまして、実に言うとこれも前回も言ったかと思うんですが、去年の2月にですね、ピークでその後徐々にではあったんですよね、それが今回コロナで一気に下がりまして、有効求人倍率が極端に下がってるということで、これは雇用が一気に下がってきました。じゃあこれに対してどうなのかということでですね、今一番問題になっているのは高齢者なんですよね、要するに一番切りやすいと言いますか、定年になったんだからやめてよみたいな感じでの高齢者が溢れ始めてる、でこれが今後どうしていくのかという問題、と言いながら面白いのがですね、今年の国会もう終わりましたけど、今年の国会の中でこのコロナの最中の中に来年4月からですね雇用安定法が変わるんですよ、60歳定年65歳の雇用義務化というのが今動いてるんですが、これを70歳に引き上げるという、そういう法案が通りまして、来年4月から徐々にこれがスタートしていきます、だからこれだけ人がどうのこうの言った時に、企業にとってはまだこれどういうふうに対処していくかというのも非常に大きな課題が課せられました。
そうですね、これがまた人手不足をこういわゆる一転させる頃にももしかしたらつながるかもしれませんね。
そうですね、だからこれが非常にだから今後の企業さんがどのように対処していくかというより難しい、我々の企業の指導支援というのをよく考えていかなきゃいけないことだなと思っております。
もし気になることがありましたらどんな小さなことでも構いません、よろず支援拠点の方にどうぞご相談ください、 今週は富山県よろず新拠点コーディネーターの藤井正弘さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。